はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、
おはようございます。
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 小倉さんみたいな。
小倉さん。
特大のぐ天達。まあまあ、はいはい。朝から、
朝収録
でございます。
すいませんね、こちらの事情で。
いえいえいえ、はい、まあまあまあ、そんなこんなで、アンケートもね、ろくにできず。
何を、今回ノープラン、
何も用意してないですね。まあその中でなんかりょうやんからまた懲りずに今週のセコヒロさんなんていう、
お、来ましたか、また
なんか、
まあ、定期的には
グループラインで僕もね、ネタがね、そんなにね、セコヒロセコヒロ言われてね、あるかって言われるとね、
いや
これ、
まあ、言うてねえよ、
言うてね、
言うて本人はセコいと思ってやってないからね。他人からセコいと思ってる、本人はお得だって思ってるからね。
徳弘ですか。
そう、いや、そうですよ、主婦感ですからね、どっちか言うと。なんか普通に、そうそう、そうって、だって普通そうじゃないですか、セコヒロって言われたからセコいんだけど、いや、俺の中では普通だよみたいな、じゃないですか。
まあそうですね、まあそう、まあ今回も一応ありますよ、お得情報。
あるんだ、ある。お得情報。皆さん待ってました、お得情報。
皆さん、これは本当、今までと比べ物にないお得です。
画期的な。
画期的ですね。皆さん、通販何使ってますかと。
ああ、なんか主婦番組、みんな使ってない。皆さん、通販何を使ってますかみたいな。え、主婦番組、はい、いつも迷っちゃうんだよなみたいな。
楽天かなって、アマゾンかなって。
アマゾンかなー、
であるじゃないですか。もうね、ヤフーが一番お得だっていうのをちょっと気づきました。ヤフー、
あら、そうなんですか。
ヤフーショッピング。こちらがですね、なんとポイント還元率がすごいと。
お、
なんとですね、毎月5のつく日にはポイントが5倍になるんです、は
い、お
ー。これさらにですね、プレミアム会員になるとですね、
はい、
さらに5倍プラスなんですよ。
おお、
だプラス10倍なんです。10倍になるんです。
10倍、
ポイント還元率が10倍。さらにね、ソフトバンクだったらね、さらにもうちょっとプラスされていくんですけどね。上乗せ。
なんか質問があります。
はい、
質問があります。
はい、
そういうのを囲い込みっていうんじゃないですか。質問があります、囲い込みって、囲い込み商法っていうのを僕が習ってきてます。
そうなんですね。いや、もうこれはなんかまあすごいなと、いろいろと思ってですね。
それマジ、あのソフトバンクで携帯買うと4年縛りですっていうのと一緒と商法な気がして、なんか、だいぶなんかだいぶやばい匂いが逆にプンプンする。抜けられない沼に結局もうなんかもう全部ヤフーで買わなきゃみたいな感じで買っちゃって、もヤフー以外のもので買うとお得じゃないからって言って、もう選択肢が細まっていくパターンなんじゃないでしょうか。
パターンでしょうね。僕はまだ幸い au なんで、ソフトバンクにしなきゃっていう。
あ、いや、そうです。やっぱその辺した方がいいんじゃない。
ことした方がいいんじゃないかな。
今
でしょ。いや、いや、まあまあ、そのでもアマゾンとまあ比較とかするわけですよ、価格の比較をね、一応して、
ポイント還元であればちょっと安いよね。
そうですよね。でしかもポイントを使って購入しても還元率が下がらないんですよ。
あ、すごいね、
これはすごいなと。
やっぱソフトバンクの電話もソフトバンクね、ネット回線も YBB にすべきなんじゃないかな、これ。だって YBB にすればプレミアム会員自動的に入るから、プレミアムだけいらないでしょ。
まあすげえ。
おお
おおって。いや、
新生活全てソフトバンクにお任せ。
皆さん今はソフトバンクが熱い。いや、皆さんどこまでこれをね鵜呑みにするかどうかなんですけど、いや、まあまあ、その例えばまあ僕がどれだけこれでちょっとハマりだしたかっていうと、アマゾンちょっと沼にズブズブ、
もうちょっと半身浴ぐらいになってる。
ちょっと抜け出せない沼に。
半分ぐらいは入ってるやん。
入ってるんですけど、アマゾンでラブライブサンシャインのアクアの、ライブブルーレイを予約してたんですけど、
はいはい、
この予約をキャンセルしました。おこれヤフーで買っちゃおうって。
でもああいうのはなんか逆に言うと最近アマゾン限定みたいなのあるじゃん。
ああ、特典とか別にいいんですよ。
ああ、そうか、気にしないって言ってたね。
気にしないです。あのお値段が下がれば、
言うてもアマゾンも安いもんな、新作のライブのブルーレイとか買うと。
安いです。
2000円ぐらい安いよね。
やっぱすごいオフしますよね、
オフ感。それよりもやっぱお得、
お得、まあ還元率を考えると、
う まあね、そうだね。あの、アマゾン、一時期売りにしてたアマゾンポイントをね、あんまりつかなくなったからね。
そうなんですよ。アマゾンポイント、ポイントが合ってないようなもんですから。
そう、言うて、俺もほとんどないもんな、ポイントなんて。ちゃんとして予約で買わないと。
だそれを考えると、
うん、
ちょっと T ポイントなんで、ヤフーは。
うん。あ、そうか。汎用性もあるわ
けだ。これはいいですね、と。ちょっと思ってるわけですよ。
ああ、もう、なんか、いいんじゃないか、うん、なんか、もう、肌が切ると。破滅に向かってるけど。
まあでもね、一応その僕も通販で必要なものはありますからね。あのコンタクトレンズとか通販で買ってますんで。
ああ、そういうのはそうか。
そういうのもポイントで積み重ねたポイントで全部ドンで買ってもいいなって。
ああ、まあいいね、確かにね。
思うし、
消耗品を買えるってのは嬉しい、ね。
もう5のつく日を狙ってですよ。
いや、やっぱりソフトバンクにするべきなんじゃないか携帯を。
いや、もうそこはもうちょっと踏みとどまってますけど。
いや、家のネットもやっぱり YBB スピンで、そこじゃないかな。
もうそこまではもう考えてないですけど、まあ、とりあえずな選択肢の一つとしてね、ショッピングの、まあ、アマゾンと見比べながら、その都度その都度、ね。
でもアマゾンプライム入ってるんでしょ？
プライム入ってます。
もう解約だな、これ。
もうプライムビデオがあるんでね、どうしようかなっていう。なんかまあ
解約だな、多
分。解約ですね。まあ、その、今、ヤフーのプレミアムは6ヶ月無料なんで、
今そのうちに検討と。
そのうちに検討ですね。そう、6ヶ月様子見というか。
あれ、次のあの、あれですか、あの、携帯は今縛りないですよね。いつでも買えますもんね、もうね。
まあ、そうですね。
まあ、いいね。あれは家のね、でね、あのネット回線も縛りあります ?2年契約とかですか？
ああ、ね、まあ、縛りはないですけど、いや、とりあえず au だったらお得なっていう、そのインターネット回線になってるんで。
あれでしょ ?CATV でしょ、
まあ、そういうやつです。
でしょ、ね、よく知ってんな、これ。大体そうだろうな、AU はみたいな、うん。うちは CATV じゃないけど。
なんかそういうやつです。
ああ、じゃあやっぱ Yahoo ベイビーにすべきなんじゃないかな。
まあそこら辺はね、まあ、リスナーの皆さんがどう思うかですけど。
どう思うか。あとはこの話を聞いて6ヶ月後にどう表現してるか。でもまあ、ポイントでも大盤振る舞いなのか。全てをソフトバンクになんか投げ打ってて6ヶ月後はいいけど1年後涙うまくもう電話つながんねえとかネット回線クソとか、なんかそういう評判があるじゃないですか。
まあありますね。
そういう涙を飲むのか本当に楽しみでしょうね。
まあ
一瞬のあのそのちょっとしたポイントを食べただけになんかネット崩壊みたいな。
そう、まあね、ヤフーのそれもね5倍とかもねいつまでやるかっていうね、ずっとやってくれるのかっていうのもありますしね。
ね、なんかアマゾンプライムの会員契約した瞬間にアマゾンプライム安くなってきたら面白いよね。
そうなんですよね。本当になんか行くとこ行くとこ薬病神みたいな。ならないようにね、まあ、とりあえず皆さんもちょっとよかったらっていうセゴヒロ情報でした。
あれ、それなんか金もらってんの？
お金もらってないです。
待って、あそこやっぱりそこだけ肩入れする。
いや、もらってはないんです。
別ラジスポンサーついたの？
ついてないです。ただなんていうかね、あのこれをどこで耳にしたかっていうと、はい、僕がいつも聞いてるポッドキャスト番組があって、そこで
何か何までラジオで情報で全部ラジオじゃん。
メディアはラジオです。ラジオは
コーチって音声しか通信なんかないの、手段が。
なことはないですけど。いやでもそりゃね、そこ
同じような多分情報を雑誌とかで見てても全然気にしないけど、ラジオだから今信じてね。いやもうその節はあるね、多分ね。
ありますね。ラジオでパーソナリティが言ってたからっていう。
危ないな、多分ラジオの大好きなパーソナリティが人殺せったら殺すな、宗教だこれ。
宗教だこれ。
そういうタイプ、そういうのにハマるタイプだね。
もう、いや、もう、この以上です。
オウムだね、オウム。何か言わないよ。
だからもう、現場から以上です。はい、じゃあタイトルコール言っときましょう。
はい。
はい、別にあなたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別ラジ。
はい、なおな
ら。いや、現場の声聞けたな。小倉さんどうですか、この現場の声。もう今ニュースでしょ、ニュース。ニュース。
事件は現場で起きてるんじゃない。
あの本当何か事件を起こしたら初期の彼はこうでしたっていうニュースですね。
もう本当に今もリアルタイムで起きてますね、事件。
起きてる。そう。今後彼が犯罪に問うされる時はいつ来るんでしょうか。
も
う
ドキュメントです、ドキュメント。
じゃあ明日のニュース、今日の時は天達っていうかニュースだと思います。ね、明宏君はね、2、3年後にこうなんかね、なんかこう悪い宗教とかそういうのがあったら、多分俺が始まりだったんだなって。
ね、
が信じやすいんだなっていうのをまたまたストーカーに続きまたぶってきしょうかのこれで遅くなっちゃいましたね
怖い怖い、まあまあ、まあ信じる信じないは皆さん次第です。
皆さん次第です。
これでヤフーショッピングいいなって思ってくれる人が、ね、いるかいないかですけどね、まあ、紹介料ないんでね、もうメリットないんです。
むしろ別ラジのホームページにくっつけたらアフィリエイトはアマゾンなんでそっちを紹介するの。
そうですね、
アマゾンを押した方がいい。
アマゾン
お小遣い稼ぎでは、
別のアフィリエイトをちょっと模索しようとしてセブンネットショッピングとかでちょっと
オムニセブンだっけ、
ハローかな、
あれもポイント還元です結構いいよ。オムニセブンちょっと使ったことあるな。なんかあるし、いろんな雑多なもん買うにはそのままちょっと、
まあまあセブンイレブンが近くにあればまた受け取りやすいですしね。
まあまあまあ言うてね、ちなみに5分ぐらい歩きあるからまあ余裕で5分ぐらい歩き、
歩きだとちょっと日が暮れそうです
いや最寄りのセブン、最寄り
じゃない、最寄り
もっと最寄り
そんなね、まあいいんですけども、なんかトークテーマか何かあります？トークテーマ、
ちょっと今のが面白かったな
ちょっとハードルが
いやいや面白い、なんかそんな話来ると思わなかったな、面白かったな。
いや耳寄り情報でしたよね
耳寄り情報ね、ヤフーショッピング、確かにヤフーって何も使ったことないからな、一回もヤフーショッピングって。
しかもアプリだったらさらにプラス1倍されますかアプリで購入すると
そもそもね、そもそもあのね、あの、ヤフー側との関わりがあまりないよね。
はいはいはい。
ね、まあ、言うても僕も、まあ、ソフトバンク携帯だとこう長い。
ああ。
言うて、まあ一番最初は、まあ、iPhone 3のとか使ってるね、iPhone。
はいはい
はいはい。ですから、その時はもうソフトバンクでしか買えなかったからね。au 歴の方が短いのかな、この5年ぐらいかな。
なるほど。
はいはいはい。なんで、その頃、はい、まあ確かにその頃ヤフーでそういうサービスなかったもん。
いやもう本当に何だろう、アマゾンに対抗しようとしてますね、かなり。
言うてユーザー数はヤフーも多そうだからね。まあでも携帯解約率一番高いからな。
そうなんですね。
はいはい、そうそうそう。幅率、上げ率はドコモが一番多いんだけど。
へえ。もうドコモが一番触れたことないです。
あ、そうか。
触れてこなかった。
一応携帯会社だけで言うと俺全部渡ってるから。一番最初ドコモで。
はいはい。
どこもソフトバンク au か。
あ、
言うて最初の頃はなんか最初って高校の時はドコモが意外とかあれか、今みたいに、
はい、
なんか携帯キャリアごとの値段差がそんなになかったの、どこやったの結局高いじゃん、ね、当時はね。
そうですね、
だからなんかドコモにした気がするな一番で。 iPhone3 が欲しくて結局ソフトバンクに、はい、しかもその頃確か NMP がなかったから番号変わってんだよ。
あ、
昔って NMP ねえんだよ、昔
なかったんですね。
この10年ぐらいだよね、 NMP 社員が、
あのナンバーボータブル、
そうそうそう、ナンバーボータブル、そうで、ソフトバンクで、ソフトバンクから A は NMP してるからねえねえ、そうそう。あとはなんか昔、まあそれこそ昔話だけど、昔ってなんかさ、はい、結局今のソフトスマートフォンじゃなくて結局キャリア側が携帯電話を作ってたじゃん。
あ、作ってました、
ね、でなんか当時俺ら高校の時はなんかソフトバンクの携帯が一番いいみたいな、上位ボーダフォンの携帯が性能超いいみたいなあったじゃん、シャープソフトバンク、ボーダフォンのシャープ最強の説みたいな。
ははは。
それでなんか俺ら高校の頃はみんなボーダフォン使ってた、これ以外は。なんかそういうなんか、あとボーダフォンが当時やっぱりその、ね、これこそ今若い子が聞いたね、そんな超知らねえよと思うけど、いわゆるその画像添付付きメールが、
はいはいはい、
結局今でいうキャリアメールでできて、ね、キャメってそうじゃないですか、昔のシャメールで。
ああ、まあそうですね。
だからそもそもそうさ、そうだ、若い子知らないんだけど、昔のガラケーの時はそもそもアットマークがつくメールアドレスのが送れなかったから番号メール、昔って番号メールだから、結局3人ぐらい違うのか、確か。
でもそうですね、そこの世代じゃないか
もしれ
ない。
携帯持ち始めたの高校の時、
高校
社会人だったから、
高校です、
高校16になった時すぐ。
そうです、そうです。
で、3年近く、そっか、俺がそう、もう19とかの時は全然アットメールだったもんな。そうか、アイモードメールだったもんな。アイモードメールだって。ドコモメールね、今で。最初は番号メールしかなかった、携帯電話って。
はいはい。
そうそうそう。だからね。
ああ、そうですね。
そう
今ですら、今だと SMS とかね、そういうので。
今で言う SMS メール、昔のね、
そうですね。ま
あ、au で言う C メールとか。
そうそうそうそう。
あと、当時ソフトバンクってなんて見たら、ボーダフォンとかのことはスカイメールだった。
ああ、スカイメール、ああ、そんなんですって。
そうそうそう、ね、 なんかそもそもスカイボーダフォンの前に J フォンっていうのが、
キャリアごとでしかそういうやり取りができなかったっていう、
そうできなくて、で結局高校生、俺らが高校の16人の時はみんな、そみんなと社メールしたいからみんなボーダフォンに行くみたいな、なんかもうだからなんかみんなプレステ2買ったからプレステ2買うみたいな、
はいはいはいはい、
俺だけドリームキャスト買っちゃったみたいな感じのソフト貸し借りできないみたいな感じの分かりやすく、そういう疎外感、
あ確かに確かに、君ボーダフォンじゃないんだっていう、あのなんかなんかそういう CM が一回一時期なんかあったなっていう、
セガなんてダセーよなってドリームキャストチーム、
ドリームキャスト
ユカワセブン、
ユカワセブン頑張れユカワセブン、
セガなんてダセーよな帰ってプレスやろうぜって小学生の話皆さんぜひ YouTube で見て
もうね、懐かしの
そんな時代が、そう、そうやって言われたのが俺だって、そうですよ、あのゲームとも僕はあのみんながプレス2を買う時に僕だけ何かドリームキャスト買いましたマジでなんかみんながだって、そうですよ、だってそれこそちょっと多分僕だけの世代だったんですけど、みんなが多分プレステ2とかで、なんか僕らの時だと FF10 とかすごい流行ったんですよ、みんな、
はいはいはい、
でキングダムハーツとかある
じゃん、はい、
俺知らねえもんそんなゲーム俺そんなゲーム知らねえ、
ね、何やってました、
D の食卓とかやってたチェンブとか
逆にそっちの方がレア
逆にだからどっだけさ、そうだからあの、それこそあれですよ、そのそもそも僕がそのドリームキャスト買った理由は、まあ今にも通じますけど、僕そのゲーセンコで格闘ゲームが好きで やってたんです
よ、あ
で当時のストリートファイター3サードストライクか、
あれが
出たのが99年の8月なんですよ、アーケードでしょ、
はいはい、
で当時ドリームキャストってそのアーケードの当時のアーケードで一番やったナオミっていう基盤があるんです
よ、 ありますね、
ナオミの基盤をそのまま使い、そのまま移植してるんですよ、あのドリームキャストの、
あーなるほどなるほど、
でそのサードストライクもプレステ2版が出るっていうか、アーケード機が出た2ヶ月後くらいにもドリキャストできた
へ
ー、でその後もカプコン VSSNK2 かあれも流行って、
はいはいはい、
あれも確か1ヶ月後にもドリームキャストで発売されて、
おー早いですね、
だから当時だと高校生で金ないじゃん、
はい、
なので5000円貯めればゲーム買ったら家で無限にゲームできんじゃん、100円払わな
くて、まあまあまあまあそうですね、
そうそう、それでなんか僕そこ何、それ何思ったかドリームキャスト、
うーんまあまあまあ理にはかなってます、
ただマジ学校の話ついてきねえみたいなマジなんか FF10 とかなんかスフィア版とかみたいなレベル上げ
て、ああありますあります、
何それみたいなだから僕あれですよ、この今でもそうですけどキングダム初新作出てたじゃないですか、
はい、
とかなんか当時そういうこともうちょっと前になんか FF102 とか出たじゃないですか、
出ましたね、
もう元知らねえから全然話ついてきねえみたいなで後に僕も高校社会人5が高校3年の時にやっとプレステ2を買うんですよ、
はい、
だからもうその頃もうプレステ2が末期だったんで、確かに、
あなるほど、
そんな思い出が、俺の携帯版が昔あったよっていう先人の知恵みたいな
そうい
う話で
そうね、今アプリゲームしかやってないでしょうね今の子だ、
ね、言うてもでも言うても明らかに3年ぐらいでしたから、プレス2持ってた、
プレス2持ってましたよ、僕も社会人でプレス2買いましたもん、
ああそれぐらいの年 でもプレス2だいぶ長かった、
だいぶ歴が長いですよね、10年ぐらい
長かったね
やってましたもんねプレス2って、
長かったね、
長かったですよ、
でも言うてプレス2って俺ゲーム何やってたの、ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジー11、そうだ FF をいきなり俺 FF8 からはい、11のオンラインになっちゃったの、ファイナルファンタジー、
11オンラインですね、バナディール、
俺ずっと11のオンラインかなり5年ぐらいしたバナディール、
は
あ、うん、しかも結構、しかもバナディール初期名、っていうのもあれサーバーが結局サーバーが 8個ぐらいできたのか、
はいはいはい、
あのゲームって1サーバーに5000人ぐらいしか入ってない当時、
へ
え、で俺3番目のサーバーだったから、
はいはいはい、
かなり初期名だよ当時かなりプレス、あのゲームはハードルが高かったけどね、だって、まあまあまあ、言うてプレステ2本体だけじゃオンラインできないし、
オンラインですからね、
そう X ベイ のハード、あとハードディスク買わなきゃいけないね、別売りで、
は
あのでかいってさ、昔のプレス初期のプレスって後ろに穴開いてるじゃん、ガチャン
開いてます、
あのエクスパンションベイでハードディスクガチャン刺して、その辺のハードディスクのガチャン刺すところにLANポートがついてる、優先の、でそれがないとできないから、
あまあハードルは高いっすね、
ハードル高いですよ、で今と違ってあれなんかそれこそあのね、あのアキロクたちはでもモンハンとかやってるか、
モンハンですね、
俺はモンハンやってねえんだよ、
ああ
僕あのそうだからもっと高校生とかそれちょっと社会人にちょっと出るぐらいの年にもう PSP を買うような年じゃないじゃん、23、4だから。
まあまあまあ、
そうそうそう、だから今でこそオンラインゲームって喋りながらやるけど、その FF フィルムのキーボード打ちながらコントローラーやらなきゃいけないから、
あ
ようやってたなと思うな、そう考えると。
それができてる人はもう文字打つの早いな。
あ、確かにそうかもしれない ね、 ね、キーボードやってたわ。あさって、それこそキーボード膝に置いてコントローラーをこう床に置いて、
はあ、
キャラクターをアナログスティックでキャラクター操作しながらキーボードを片手で打つとかやってたもんな。
へ、
あ、そうそうそう、
いやいや、もうちょっとそういうのがなんかハードル高いなって思ってオンライン やれないんですよね、なかなかこう、
まあ、
や
るか。あ、でも今はだって結構通話、まあ、そこそなんかあのRPG とかじゃなくても、
まあまあ、
全然喋れるじゃん
今だと。そう、喋りができるから、そうそう、
全然だから、だってよくそんなさ、だって FF11 なんか6人パーティーとかでゲームやんだけど、6人パーティーで戦闘して自由に動けるんだけど、それをキーボードで命令しながら操作できてたよ昔考えたらおかしいよね。まあ、あるんだけどね、いろいろあのマクロとか、
はいはいはい、
例えばあの、まあ、いわゆるその RPG だからあれも、
はい、
攻撃はオートなのね、打撃は。
へ、
打撃はその AT バーみたいな感じであるじゃん、ピコーンっつって、
はいはいはいはい、
あれは勝手に打撃するんだけど、魔法とかは自分でコマンドを選ばなきゃいけないリストから。
ああ、なるほど。
それも F キーでファンクションキーってショートカットを自分で作るのね、全部あれって、あのゲームって。
ほうほう。
例えば魔法をなんとかなんとかってマクロ、自分でマクロ書くキーボードで打って、はい、でそれってなんとかファイヤーとかって、で F1 はファイヤー、F2 はサンダラとか。
あ、なるほど。
自分で作って行動マクロとか短縮マクロ、
あ、ショートカット
ですね、それを作り投資カット、それを全部自分で作ってやっちゃう。
はいはいはい、
うん、そうそう、あれ魔法使いやるとすげえ大変なんだよ。まあ言うと俺が魔法使いやってたんだけど、白魔導士黒魔導士全部やってたからね。
あ、なるほど。
そうそうそう、そう、あ、逆に言うと俺モンハンとかああいうゲームやったからね。
なるほど。
モンハンも打ちたかって言ってるけど、俺実際死んねえもん。
まあモンハンはね、そうですね、
モンハンも多分やったらハマるんだ。
結局 PSP とかでブームになったみたいなところはありますよね。
だからあのゲームってなんか元々その元からその要はオンラインゲームや FF11 でやってた人間からすると、
はいはい、
離れてできるのに近づいてやる意味ある？って思うんだって。オンラインだって結局今でも、うん、今モンハンってオンラインでできるでしょ実際。
できます、できます。
でしかも、モンハン MMO じゃなくて MO じゃん。MORP じゃん、人数決められてるじゃん、
はいはいはい、
で MMO みたいな感じじゃないじゃん。だからモンハンって逆にすごいネットワークがこれから栄える時代の中で、
はい、
友達同士で集まってマクロでやろうっていう、そのいわゆるだってよく考えたらモンハンってああいう形式でやったさ、絶対ネットワーク向けのゲームじゃん。
まあそうっすよね。
なのにネットワークをあえて使わないでみんなで集まってやろうっていうのが面白い。それが逆に新鮮だった
な。なんですかね、まあまあ何がこう、
あとあとはなんか中高生に受けたのっていうのはちょっと俺が思うのは、当時まだインターネットのゲームって敷居が高かったでしょ、
はいはいはい、
だってまだまだ多分家もあの光マークブロードバンドじゃないしみたいな、ギリギリ ADSL 流行り始めたぐらいでしょ、
はいはいはいはい、
で田舎の方はまだないしみたいな、中でそのあれかフィリップ、まあ、PSP っていう安、まあ、PSP も安かったじゃんゲーム自体が、あれ1万5000円ぐらいで買えたんじゃなかったっけな、1万5000円ぐらいで買えなかった、
じゃあそれぐらいでだったと思います。
だってね、でソフト込みでなんか2万円ちょっとで買えて、
はいはい、
でしかもなんかみんなでやれて永遠やれるじゃん。
やれます。
っていうのが逆に新しかったんだもんね当時、10年前15年前って。
そうで
し
ょうね。
でしかもなんかネットでやるから、なんかネットでやらなくていいから怖い怖い人いないみたいな、知ってる顔で見れるから、まあ、そうで集まってやれるからみたいな。
そうですね。
今じゃ絶対入んねえよ。
なぜ、うん、あれぐらいの時期でしょ、通信ケーブルとかもなくなってみたいな。
あ、そうか、あ、そうだ、そうだ、 PSP はもともと無線LAN、
無線なんで、
なんか上のやつカチャってやる
そうそうそう、ゲームボーイだったら
そうだ、
ケーブルが必要だったのが、
確かにゲームボーイの頃通信ケーブル持ってるやつ神だったもん
な、ね、あれがなくなったからこそ気軽になんか持ち寄ってみたいな、
ま
あできたんでしょうね。
何の話だろこれ。
なんだ、ゲーム話になってますけど。
ゲーム話かね。いやいや、
なんか一応ワイドックからなんかとりあえずもらってはいるんですけど、2個ぐらい。
ああ、
なんか別にワイドックこのラジオ聞いてないんで。
なんか そういう昔ね時代があったよ。
うん。
そうだよ。プレステ2ね、あったね。プレステ3もあったもんね。
すごい。ネット老害みたいな。
いやでも老害ってでもそういう時代今は
ね、まあまあ、そう
です。言うてね、あれなんですよ、
言うて
こういう言い方するとちょっと、はい、あの自慢じゃないですけど、
はい、
うち多分インターネット導入早かったんですよ世の中に。
ほう。
うち多分僕が15の時にはもう家でインターネットできたんですよ、
は はいはいはい
はいはい、それでそれこそ今さっきの話だけど、あの僕あれなんですよ、多分ほとんど今多分それこそ今の40代ぐらいの人しか多分やってないだろうけど、
ね、
うちもともとそのそれが インターネットでそのできるギリギリのうちがブロードバンドになる前に、
はい、
テレ放題、
テレ放題、あ
テレ放題で
ありますね、
夜11時から朝の6時まで電話代がかからないっていうのがあったその昔ね。その時はその50要はいわゆる電話線でインターネットやるっていう文化があったんですよ。
はいはい
はい、それで僕 FF11 の前にドリームキャストでファンタシスタオンラインやってるんですよ。その時代だと思う。
そんな時代なんですね。
でそれを確か僕うちで半年ぐらいやってて、はいはい、PSO やりたいから、
うん、
だって昔ドリームキャストでインターネットのゲームができたんだよ。アナログモデルで、そうでその後ぐらいにうちはもういきなり、うちはあの申し訳ないですけど、あのちょっと家の設備、当時の住んでた家の設備の関係上都心に住んでたので、はい、当時は
で
うちいきなり ADS を登録して、うちいきなり光ファイバーだったので、
ああ早い、
はい、当時そう一番早かったです。全然他人の家でネットクソだなと思いました。当時から。うちいきなり100メガでしたから。それしかマンションにそれしか引けないって言われて。
まあ、
うちが家の位置がたまたま NTT の基地局の近くで、ちょっと都心だったんで、そのいわゆる光の収束化工事がもう終わっちゃってて、
はいはい、
Yahoo BB 申し込んだら却下されて、
あ
でしょうがなくなんか当時1万円ぐらい払ったんですよ、ネットが確か光。だからでも全然早かった
よ。はいはい、
もう全然もうエロサイト見まくりみたい。超動画早いみたいな。他人の家ではかくつくもなんかもうパンツ脱いでからお前何分動画をダウンロードしてるんだよ。うちはもうすぐですから、ね、言うて、
そうなるほどね、
そんな話が、そんな時代があったんです。今はねどこでもインターネットできますけど、
どうでも本当に
ですよ、本当にな
んかいいのか悪いのか。
まあでも時代ですよね、おかげでそういう恩恵も受けてますし、だからこのラジオが今収録環境は恩恵受けてます
ね。そうですね、インターネット、うちもネット回線があるからこれができてるんだという、
これができてるっていう、ですよ、
そうですね、前番組はネットカフェで毎回
その中で
配信をしてたという、
そうだし、あれですよね、滋賀時代まずネットカフェなかった、
ネット回線なくて、そうなんです、
なかったの、滋賀時代は、
滋賀時代もうようやくスマホにしてテザリングってのを覚えて家でネット、
そうだな、そう、結局スマホにしたのも遅かったじゃん、
そうですね、スマホまでは遅かったですね、
遅かったね、いやいやいや、そういうのがあったんですよ、皆さん、
ね、
なんだろう、なんだろう、ゲームを買うのにコンビニでゲーム買えたんだよ、
ああ
デジキューブ、
デジキューブありました、
デジキューブ覚えてる、
ホットスパ、
覚えてる、第1弾タイトルファイナルファンタジー7だから、
ああまあまあ
97年、
デジキューブね、
デジキューブ
懐かしい、
懐かしい、
CM やってましたね、
やってたね、ドラクエも発売したんじゃないかな、そうやって、確か、
はいはいはいはい、
なんかそんな覚えがなんかあります、
ありました、
あります、今じゃ あのコンビニでプレイングカードで買ってダウンロードしよう、
ダウンロードカードですもんね、もう
ね、そう、はい、そうそう、
まあまあまあ、ね、
そう思うとゲーム屋さんでゲーム買うっていうことがなかない、
もうなくなりました、
ないよね、だいたいダウンロードで、ね、
めんどくせえ、ゲーム屋さんで買うよりはだってレイジきっかりであらかじめダウンロードしておけばみたいな、
まあそうだし、うん、アマゾンで買うよね、
まあそうですね、安いですよね、
安いっていうか、まあだって今プレステ4、まあ、スイッチは結構ソフトで買ってる率も高いけど、プレステ4なんてほぼダウンロードだもんな、
あなるほど、
めんどくさいもん、
まあまあなるほど、
価格そんな変わんねえんだったみたいな、
あそうす、
まあまあまあ、そりゃ世の中のゲーム屋さん潰れるから、
まあそうなんですよね、
世の中のゲーム屋さん大体ゲオになってる
なるほどなるほど、だいぶゲームの話に偏ってますけど、
いやいや、まあ、そういう時代もあったよって、
ああまあまあまあそうですね、
うん、みんなもそういう気持ちをみんな味わえみたいな、
みんな味わえって
あしゃ、でも今味わうことないか、
多分もうこれ以上
学校で俺だけゲーム機使って仲間外れないだろうな、みんな持ってるもんな、
ね、
言うて年末親戚のガキみんな来た時兄弟3人とかいてもガキ1台ずつ吸い込ましたもんな、
もうなんです
か、ね、すげえなと思うな、
もうあえてガラケーでもうちょっと生活しろっていうぐらいですよね
いいよか、小学生だから糸電話で言う、糸電話で
糸電話
糸電話で言う、だって よくよく考えたら今さ、わかんないけど、中学生ぐらいでもさ、
はい、
携帯持っててさ、なんか、はい、LINE でじゃあなんか連絡して待ち合わせしようみたいなするんでしょ。
なりかわし
い。俺だって中学生の時とか絶対ね、じゃあ何時集合ねって言って、じゃあ次の日、じゃあ明日みたいな感じだったじゃない。
そうそうそう、ありました
ね。だからもうあれですよね、サザエさんの中島くんのね、一緒よね。いそのって早朝ヘルス行こうぜって朝から来るわけですよ。それと同じ感覚ですよ。
中島どこ行ってんだよってなりますね。悪友だな
っていう感じじゃないですか、当時中学生の時って、まあ、多分携帯持つ前に
ね。そうですね。
明日なんか明日集まって遊ぶから、あいつんち、じゃあ昼集合なみたいな。昼個人の昼感覚が違ってすげえ遅くるやつがいるみたい
な。あー、確かに確か
に。なんかそんな話です。まあ、そんなね、そういうね、まあ僕、まあね、大丈夫ですよ、僕らはあのね、あのそういう昔話もするけど、どんどん新しいものを受け入れてくるんだよ。
もうまあまあ、まあ、
本当ですよ。
割とね、あの他のね、同じ世代の人よりは新しいもの好きというか、
まあミーハーすか
だったりするんでね。まあまあまあま
あ、あとなんだろうな、こういうか、これもなんか偏見かもしれないけど、オタクって2種類いて、
はいはいはい、
なんかイコジオタク結構多いじゃないですか。
あ、確かに確かに。
まあね、結構特に古いというか僕らの年代ぐらいの人たちから、逆になんかもっとなんかもうオープンオタク、
はいはいはい、
のタイプなんじゃないかな、我々は。って新しいもの大好きみたいな。
そうですね、
新しい、まあ、あとはなんか考え方によって、なんか僕すごい思うのは、昔のこれ良かったみたいな話あるじゃないですか。
はいはいはい。
よくいいわけないんですよ、はっきり言って。だって今の方が技術上がってんの、全てのことが。
まあまあ、
だって普通に考えたらおかしいじゃん、昔の方が良かったなんて。
おかしいですね、
うん、昔のアニメがさ、あれが良くてさ、いや良くねえだろ、まあ、よく、まあ、だって逆に言うけど、僕すごいガンダムとか好きで、例えば若い子になんか昔のガンダム見ろって言えないですもん、あの画質で。いや見えないでしょ、初代ガンダム。
まあそうですね、
言うて今若い子がじゃあガンダム見たいって言ったら、まあ昔ガンダムシードぐらいだったらギリ見れるからね。
シードでギリですね。
ギリだね、ってなるじゃん、ダブルを見とけって思うじゃん。
まあそうですね。
そうそう、っていうのと一緒で、そうそう、昔が良かったなんてないから。
ああ、だそうそうだ、昔が良かったでちょっと思い出したんですけど、
うん、
あのミュウツーの逆襲エボリューションっていうのが今年映画で公開される。
リメイクするの、あれじゃあドラえもん方式なんです
ね。リメイクされるっていうので、どんなんかなって思って予告が出たんですよ、この前。全編 CG、
ああでもいいんじゃない、
CG で出るって、うん、なんかもうアニメじゃないんだって。
まあね、言うてね、そっちの方がお金かかんない、ゼルが書くよりそっちの方が金かかんないのが多分事実だからね。
まあ 3DCG で、うん、全編
そうそうそう、
リメイクっていう、
うん、
まあ、まあ昔が良かったとこれも思う人が出てくるんじゃないかなと、今のうちに。
まあでも言うても、だってドラえもんの今映画がそうじゃん、もうだって2週目でしょ。
まあ2週目っていうか、うん、あ、もう最近は やらなくなりました。でも
でも初期の頃2週目やってたじゃん、
のび太の恐竜とかやってましたね。
やってたね。だからもあれも2週目だけど、でも、まあ、昔ののび太の恐竜見てたもんね。
まあまあまあ、
まあ、ドラえもん大好きやけど、ドラえもんすごい、正直結構いい年まで映画見てたけど、好きだから。はい、雲の王国ぐらいので、多分もう当時高校生になるか7回ぐらいの映画見てたもんね。でも見れたもんじゃないでしょ。
まあまあそうですね、
画質的に。そういう意味だよね、
ストーリーは悪くはないですけどね。
悪くないよ、ほんとピースケ言うて泣いてたからね。バギーちゃん言うて泣いてたからね。
バギーちゃん、あー、海底祈願所、
海底祈願所。鉄人兵だもん、
鉄人兵だもんね。あ、鉄人兵だ、リメイクされましたね。
あれもよかったな、なんか、あの犬の惑星行くやつ。
あー、アニマルプラネット。
そうそう、あれも結局なんか、あのドラえもんの、なんかその今のクレヨンしんちゃんの映画じゃないけど、なんか社会風刺入れて、
はいはい、
なんか環境破壊だみたいな、お前らはこうしたから俺たちはこうなってるんだ。あれも面白かったな。ドラえもんっていい絵、いいと、そう思うといい絵。
ドラえもんっていいですね。
いいね。そうそう。
あの新作もね、今度なんか公開されて、宇宙行くやつだったかな。なんかこう。
大体宇宙行くよ。
大体。大体宇宙行く
よ。スピルバーグ作品じゃないけど、大体宇宙行くだろうみたいな。大体宇宙行くだろうみたいな。
ドラえもん、大体タイムマシンとか乗りがちって。
乗りがち、うん、あとのび太が失敗を起こしがちね。
ジャイアン優しく、
ジャイアン優しくなりがちね。あと相撲がポカしがちね。うん、それあるんですよ。
だから様式日、
それがテンプレット、それがテンプレットだ、
様式日です。
でも様式日ですよ、それがなかったらドラえもんじゃないんだよ。
なんか何、最近ね、公開されてるシティハンターもそんな風なこと言われてますよね。
まあ同じでからね、やってること、
やってることが同じで、
でも言うたらこれ ルパンも同じことばっかりやってるから、でも面白いから
ね。でも面白いですね。そうそうそうそう、
だってルパンも大体、だってルパンなんてこういう言い方するけど寅さんじゃん。
あ、
地方行って事件起こってヒロイン出てきて解決して仲直りして、ね、まだあまよって言うじゃん。
でヒロインとはくっつかずに終わるっていう。
そうそうでしょ。同じやん、まあ、サイバリオも一緒だけど、
まあまあ、
うん、一緒なんだけど、でもそれがそれでいいじゃん。
そうなんですよね。
だからそれが多分飽きられないコンテンツってすごい、なんかそういうルパンも、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんもそうだけど、
そうですね、
それが飽きられなくて同じコンテンツってすげえと思う。
なんかもう、そうツイッターとか
で、それってでもさ、それってでもダチョウクラブもだって面白いじゃん、同じことやってる、
まあ、伝統芸能です
よ、ね、どうぞでもそういうもんじゃん、どうぞどうぞ。
そうそうそう、
あれだって分かってても面白いじゃん。
そうです、来るな来るなと思っても面白いし、
来るな、そう絶対面白いじゃん、それと一緒なんだよ。
そうそうですね。
うん、
もうまあ
だってさ、だってそれこそこのねアニメの話だとぶっちゃけなしだけど、ガンダムってつけば全部ガンダムじゃん。
あね、モビルスーツだなんだってい
う。だってね、ぶっちゃけなし、特にダブルオーの時はすごい言われてたけど、古参ガンダムファンが、
ね
ガンダムじゃないみたいな、もうキャラデザとかも大幅に変わったりとかしてたからね、
はいはいはい、
でも言うてもみんな見てるわけだよね、文句言いながら。
文句言いながら見てるっていうのは、その時点でもう見てんじゃんっていう。
だから結局なんだかんだ言って、そうやって古典がどうのかっていうけど、長く歴史が続いてるもんって、結局見ちゃうんだよ。
まあ鉄血のオフェンスとか、
そうあれ鉄拳も面白く、すげえ面白かったよな。
あ、もうなんか止まるんじゃねえぞが一番一人歩きしてますけどね。
でも鉄血のオフェンス人死にすぎだからな、マジで。
あ、なんか
狙ったやつ、狙ったやつ狙って殺しに来るからな、今あのある作品。いやいや、そうですよ、まあね、まあ、そういう感じ、そうそうなんですからね、昔があって今があるから。
そうですね、
ただ昔の方がいいっていうのは多分ないと思う。記憶で美化してる。
なるほど、
それは僕は感じます。これはもう、はいはい、子さんの人に言いたい。
あ、まあ、うん、ね、柔軟な対応で、ね、
そうやって言っときながら、ラブライブは本当子さんしか認めないって言うけど、
本当原理主義ですよね。
原理主義。俺らがあったからお前らがあるんだよ、俺は言うからラブライブに対して。
まあまあまあまあまあ、まあ、それはなんかこうサンシャインでも言われてますからね、一応。
ああ、そうなんだ。
そのアクアがいる今ね、そういう風にできてるのは、まあ、ミューズとかいろんなスクールアイドルの功績があって今があるみたいな風なことは、ちょっと第1期のダイヤさんがちょっと初期の頃言ってたかなぐらいのセリフがあるんですけどね。
まあね、どうだろうね。でもまああれなのかな、なんていうの、このまあ結構そのミューズアクア問題あるじゃん。
まあまあありますね、
特に、まあ、サンシャインになってから、まあ、それとまあ若いファンが多いからだと思うんだよね。
まあまあ、
たまたま、
あまりね、喧嘩すんなよと思う。
喧嘩しないで仲良くしよう、仲良くしよう、
そうそうそう、
仲良くしとこう、手を取り合っていこう、
手を取り合っていこう、
手を取り合っていこう、
なんだったらもう虹ヶ崎も出て、もう27人っていう大所帯になるんで、
手を取り合っていこう、手を取り合って、たまになんかニコ生とかの特番でニュース出てくると、ちょっと嬉しいのは事実だな。
あ、なんかね、うん、もうそう、アクアが盛り上がれば、そのうちミューズもまた盛り上がってくるさって、
そうですよ、
思いますけどね。なんやかんやね、その
いや、それそうですよ、ほんとそう。だってなんだかんだ言って今そういうことをね、あんなに大好きだったミューズが結構生き残ってるのはそのおかげですから、
ね、声優さんがね、だいぶ生き残ってますからね。
そう、だいぶそう思うとだいぶ生き残ってるな、ミューズってすごいな。
なんかこの前三森さんのラジオにリリー・ホワイトが集結したっていう、
そう集まったっていう。あそこの3人もあれ以外ああいう仕事で絡みなさそうだもんな、そこ。
まあでもね、シュワハチでしたっけ。シュワシュワ八頭美人、あれは違うか、あれは内田さんか。ああ、そうね、楠田さん今何やってんのって思っちゃう。
楠田でもライブとかめちゃくちゃやってるわね。
マジっすか。
あと舞台か。
ああ、舞台の方です
よ。逆に言うと一番今仕事してなそうなの久保さんじゃない。
ああ、
久保さんか。でもあれか、久保さんレーベル移籍して、なんかリッピーと同じパターンで、しばらく1年間ちょっと次アルバム出すからね。
また
次のアルバム
出
ますからね。次のアルバムの方が良さそうだね、 MV とかの方に合ってそうな、の感じが。
ね、まあまあそれぞれなんかこう追っかけてないと今何やってんのってなります。まあまあ
ちゃんとね、それは多分アクアもそうでしょ。
それは多分
ある。9人全部フォローするしてずっと見とくのは
箱推しは無理だなって思いましたね。
あ、そうそう、
初期の頃ちょっと頑張ろうかなって思ったんですけど、無理でしたね。
初期の頃頑張ろうと思
って、ちょっと頑張ろうと思って、例えばふわさたとか見てたりとか、
あ、
してましたけど。
初期の頃頑張って たんだ。
頑張ってました、箱押しになろうと。
箱押しだと、もう今はもう鈴木一本で。
だって みんな仕事がそれほどって感じだったんで。
あ、そうかそうか、
それもあったんで、 追いかけれたなっていう、なんか古畑さんがニコ生やってるなと、一人ニコ生やってるなとか
ていうか、そういうこと考えるとミューズの時よりも比べたら、もともとそのあれか、サンシャインでも売れる前提でやってるから、最初の頃に比べたら、最初ミューズに比べたら最初の頃の露出多すぎるんだな、きっと。
あー、多いですね。
ミューズの場合は多分ちょっと売れてきたところの人を集めて、まあ売れてない人もいたけど、でミューズで人気になって、多分アニメ1期終わって2期始まるぐらいからちょい忙しだけど、もう今すでにみんな、だって正直アクアスタートしてからちょい忙しだ、
う
ん、
そうですね。むしろアクアが他の仕事の妨げになってんじゃないかレベルなんですよ。
だからそれが多分契約が変わったんだよ、マジな話する、まあまあ、多分マジな話すると契約変わって、はいはい、だって分かんないけど、アクアよく見たか分かんないけど、はい、ニコ生とかのメンバー入れ替えとかしてないでしょ。
してないですね。
だってさ、まあ実際アクアミューズの時はさ、途中でニコ生さ、2年生組でやりますって言ってたけど、途中パイルに変わってるからね、ミューズの位置が忙しかったってい
うのは。確かに、はいはいはい、
そうそう、そういうのがあるから、
ちゃんとした学年もしくはユニットでなんかやってたりとか
になったけど、多分そういう契約が固くなったんだよな。
まあまあまあ、
はいはい、それこそあれだ、なんだっけな、あの元ランチの今キサラさん
いますね、はいはい、
が、まあ、今個人でやってんだけど、
そうですね、
内田彩君二度と仕事したくないんですが、
マジで
だから相当結構、まあとまあ、半笑いだけどね、内田さんも言ったけど、うん、相当きつかったんだろうね、いろんなことが。
はいはいはいはい、
まあ、ディレクションもそうだろうし、うん、っていうのがあるんじゃない、うん、そこはやったので、まあね、ああいうのがランチ上でやるのが実験的に一発目だったからってもあるだろうけど、うんうん、まあ、完全に収益を、だから要はさ、まあ、要はさ、今のアクアってミューズっていうビジネスモデルが あるからもう成功に決まってんじゃんっていう前提でやるじゃん。
まあそうですね。
だからある程度そういう、なんていうか、スケジュールがタイトじゃなくてもそこそこ抑えとけば別にいいよってなるけど、多分ミューズの時ってちゃんと売れるか売れないか分かんないから、要は必須になってやんなきゃいけないじゃん、プロデュース側もね。
まあまあ、
だからそういうのがあって結構辛かったんだろうなとは思う。あ、まあ、あとはあれじゃないか、あんだけ動いてたけど、アクアよりも実際年が多かったからね、当時でも、
まあ、平均年齢が
高かったからね、
高いという、まあまあ、
高かったから、そういうのもあるだろうけどね。なんか、なんかそんな話しちゃいました
ね。ちょっとね、そんな木更さんがそういえば今ちょっとやってるプロジェクトみたいなのがねあったりとかして、それがなんかライブレボルトっていう、
ああ、なんか話はなんか名前聞いたこと
ない、なんかやってて、これがなんかこう今すごいなんかトワイライトスナイパーさんがめちゃくちゃ熱く押してました、うん、これも人づてに聞いた話になっちゃいましたね。なんかすごい厄介推奨というか、なんていうか、まあ、平たく言えばそれぐらいなんか盛り上がってる現場っていう意味で、意味合いとして、なんかすごくそのルールの中でなんか
厄介しましょうっていう、まあ、楽しんでくださいねっていう、
そういうやつです。
だからでもそういう楽しみ方も出てきたっていう事実じゃない、
そうですね、
うん、なんかその 文化として、
まあまあ、そうですね、うん、そういうのもあっていいんじゃないかなっていうやつですよね。そうそうそう、
ある種選択肢一つだよみたいな。
だから いろんな人がそういうところに流れ込んできてるっていう話を聞きました。
とかあと 逆に言うと、じゃあそのライブレボルトで初めてライブに触れた若い子はそれが当たり前だから、逆に他のところに来ちゃう可能性も出てくる、
ね、やばいですね、それはそれでね。
そうそういう考え方もあるから、それはなんかね、
ちょっとそれはちゃんとね、TPO はね、
でもスタートがそれだったらそれじゃん。
まあそうなんですよね
っていう話じゃん。ライブってこういうもんじゃん。
その卵から生まれたヒナが親を見るようなもんですよね。
そう
初めて見たものを親と認識する感覚ですよね。
それも逆に怖いけどね、
まあ、怖いなと。だいろんなものを見てみんなねライブっていうものを楽しもうよっていうのはちょっと思
う。そうですよ、その結果僕みたいにもうブルーレイでいいですってなんか
そうなんですよね。
僕は現場行きたくない派なんです。
現場って、ね、在宅派ですよね。
在宅派なんです。本当前も言いましたけど、オタクの声なんか聞きたくない。
いや、本当楽曲派です。
いや、楽曲がその人の姿が見たいんで、もう見る。
そうですね。そういうね、なんかライブハウスとかだったらね、近くに行こうと思うとやっぱりこううるさくなっちゃいますからね。だからといって後ろで見るとね、ちょっと距離がある
から、だからそれも文化の違いで、うん、まあ、そもそもそういうライブに行くっていうところがライブじゃなかったから、
あ
でしょうね。例えばそれがなんか、まあね、 初めて行ったライブがなんかアニソン歌手でだったら多分それは文化かな当たり前だけど、まあまあ、そういうのでライブに行ってないかな。
まあそうですね、初めて行ったライブって何でした？
初めて行ったライブ多分ディーブロプレッション
ね。ああ僕もそうなんですよ、あのライブだから拳一つで
そうそう、だから初めて行ったライブがそう、しかそうだね、ディーブロプレッションだね。いつの時だ、多分いつ BSC の時か。
ああ、
かなり、そうかなり中2とかだったじゃん。
はははは、
BSC の時だな。それこそまだオールナイトやってる。
もう僕もオールナイトやってたかな、やってなか
った。やってるとかスーパーの頃だ
から。ああスーパー時代だ。なるほど、
スーパー時代だから。それこそね、西川貴教遍歴でいうと、そもそもラジオを聴き始めてリリースがない時期にずっと音楽、西川の曲を聴いてたから。
はいはいはい、
だってアルバム出してないからその時期って。
まあまあまあそうですね。
そうそうそう、でなんかアルバム出すよって言ってまともに一番最初に出たアルバムが BSC だ。
まああのアルバムはまあまあまあね、ベスト版ですからね。
そうですよ。
なんか 今だとヒアーしか聞くもんがない。
そうヒア、そう。でもあれヒアーあれしか入ってないも
ん。名曲ですけどね。相当。うん、
まあそういう 文化が違うか違うかないかじゃないですか。例えばなんか一番最初行ったライブが、ライブっていうかコンサートだったら座るのは当たり前で、ね。
ああ、そうですね。
そう。まあ、ね。
落ち着く、ゆっくりするのが当たり前みたいなね。
逆に言うとそういう人たちはもうオールサンディングなんか考えられない、行きたくない。そうそうそう、
それなりにいろんなライブを見てね、なんかこう、まあ、こんなもあるのかっていうぐらいには
思って、うん、そうだね。でも言うて座るライブって行ったことないから
な。ああ座るライブ
なくない？座るライブ
ってコンサートになりますよね、どっちかというと。
コンサートってないよね。
オーケストラとかになるよ。
そうそう、ないな。そういうのは
アコースティックライブとか。
あーない、アコースティックライブはあるけど立ってるもんな。
ああそう、そう
立てって言われたもん。
へ
えいやいやいや人によるんだけど。
ああまあまあ、ね、
そうそうそう、そう、そこでちょっとあのまたこれでまた話があれだけど、はいはい、なんかさ、人生でそういうなんかさライブとかイベントとかあるじゃん。
はいはい、
行ったことないやつある？
行ったことないやつ、
音楽のライブはあるよね。
ありますあります。
それはなんか今言ったみたいに、まあ、ライブハウス、スタンディング、あとはだからちょっと規模がでかい、ゼップ東京みたいなものが あるじゃん。
ありますあります。
ドームは？
ドームまではないですよね。
ドームはない。
あそこまではないですね。
俺ドーム、東京ドームあるもんな、ルナシ
ー。ああ。ドームってどうなんですか？ちっちゃくないですか？
ちっちゃかったけど、でも俺一番してルナシーの時は復活の時だったから、2回目の。
はいはいはい。
だからすげえ嬉しかった。あなんか音楽とだかそれこそ西川貴教にハマってぐらいの時に他のやつでルナシー好きになってもう一生見れないと思ったけど復活したから。
ああなるほど。
まあそれ言ったら俺黒夢もそうだけど。
ああ
そうそうですか。もう好きなアーティスト全それこそ西川好きになって他のなんかやつ聴くようになって好きになったアーティストみんないなくなった状態だったから。
はいはいはい、はい、
まあ、X もそうだし、
まあまあまあ、
そうそうそう、あとなんかその公演、あとなんかそれこそコンサートはないだろうし、なんか舞台ってあるって。
舞台ないです。
小劇場みたいな。
いや本当に何俳優さんがこうね立ってなんかやってるっていうのはあれないです。
そうそうそう、俺あるんだよ舞台。
ああ誰の
誰のって言ったか、人に誘う友達がなんか出るよみたいな言われて。
あそういうやつですか。
そう、しかもまだ東京まで見に
行った
。確か
なんかねそういうの、いやまあ多分前も多分ワイドクトの回で言ってる気がするけど、大人計画とか見てみたいなって思って。
ああなんかね舞台はそうだけど、あとね、俺ちょっとなんか近々っていうか、その3日見れたらいいなって思うのはなかなか難しいんだけど、
はいはい、
宝塚とかも見てたら面白そうだね、きっとね。
ああ、宝塚。だったら。
宝塚こそなかなか行けなくない？
そうですね。だったら劇団四季とかも気になりますね。
ああ、劇団四季もね、なんかね、面白いっていうよね、あれ。
ライオンキングとかやっぱ、一度は見てみたいもんですよね。
そうそう。なんかあとはなんか行ったことないな。だから、それこそ、子供の頃なんか結構行ってそうな気がするけど、サーカスとかもないな。
いやサーガスないですね。
ないね。
日の輪くぐり
する。木下大サーカスみたいな。
ないですね。
そういうのないな。行ったことないな。そういうイベントなんか意外と
あれシルクドソレイユ。
ない。それもないね。
キダムが来ますね。
キダム。そこだけでしょ。キダムだったんだ。それだけ、それが言いたいだけ。
うちには来ません。
あそういうの公演とかないな。人生でいろんなみんな行ったことあるのかな。どう
なんですかね。
ね、なんかオタクアニオタとかだったら全然別にライブはみんな行ったことあるんだけど、
私このライブ行きましたみたいなマウントの 鳥でいいんで。
鳥でじゃん。あとそういうけど言うと握手会も行ったことあるし。
ああそうっすか、握手会。
握手会、まあそれはなんか声優さんのやつだけど。まあまあまあ。そうそう、ある人だってなんかちょっとそれこそなんか AKB とか乃木坂とかって。
はいはいはい。
なんか聞くじゃないですか、8時間並んで一瞬で終わるみたいな。
生
に逆に1回行ってみてみたいな。
ああ僕の友達がなんかまゆゆと握手したことあるみたいな。
人生で1回ぐらいするのは面白そうだみたいな。
ああまあまあそうですね、うん、
長時間待つみたいな。バイトかみたいな。なんかあとそういうなんか、ね、イベントごとってなかなか人生ないよね。
ないですね。
なんかだって劇団とかってないまま終わりそうだね、興味なかったら。
多分そうですね。
あとクラシックとか。
クラシックね、寝るかもしんないっていうぐらいね。
たまにさ、なんかさ、ゲームのグラフクラシックやったりするじゃん。
あります。ファイナルファンタジーとかやり
そう。俺ファイナルファンタジー一回行きたいなと思ってんだけど、絶対寝るだろうなと思って。
ああ。
どうなんですかね、ブラスバンドとかだったらね、まだ、どうなのかなって。ちょっと気にはなるんですけどね。
なんか人生で体験したことないイベント、そういうのありそうだな。
あと、アニソン DJ 行ったことないな。
それはなんかでも行こうと思えば親しい人がやってるからすぐ行けんじゃない。
普通に
親しい人がやってるからすぐ行け
ん。やってますね、そういえば。
なんでそういうのねないなと思って。あ、それで言ったらクラブとか行ったことない。
クラブないですね。そうじゃ
ない、クラブとかないと
思うね。
え、どこ高知クラブあんのかな。
クラブあんのかな。
高知とクラブ
が、まあその、はい、クラブイベントみたいなのあるんじゃないですか。でも
まあありそうだね、そういう。まあね
え、
なんかそういうのイベントなんかね、この年になってくるとなんかここが選択肢が挟まってくる、まあ、好き嫌いもあるから、
ね、ああそうですね。わざわざ
人生で
嫌いなとこにわざわざ行かねえって
行かないけど、なんか人生で一回ぐらいそういうのなんか体験しようよ。みんなだからそこそあのあれか、演劇とかって、ね、たまにこう西川とか出てんじゃん、西川とか。
そうですね。
で結構名古屋とか来てるから、なんか行こうかなと思うんだけど、平日しかやってないとか。
そうなんですね、平日。
なんか一人好きな人がいて、なんか見に行くんだったら面白そうなみたいなあるじゃん。興味ないけど。
ミュージカル、そうそうですね。
そうそうそう。
僕もちょっと長久幸さんがちょっと舞台出てるっていう。
今やってんだよ、ね。
やってんですよ。で、しかもなんか物販で2000円以上買ったら握手会に参加できるって。
あ、でもそれありがちなんですよね。
やーべえ、長久幸って握手できんのって。
なんで急にギャルっぽいやったってやってみたいな。
やべえって。
いや、そうだね。だからそういうのもあるからね。声優さん結構やってるもんね。
そうですね。本当に声優さんもゲイの幅を広げるみたいな感覚なんですかね。
てかあと結構アニメ系の舞台多くなってきたから、結構出てるみんな。
あ、確かにそれもありますね。
うん、そうそう、なんか結構ね、いろんな人出てる。あとだってなんだっけな、なんかのやつがほぼ声しか出ねえじゃんみたいなやつあったの、なんだっけな、中島咲とかだよな。
中島咲、
誰が言ってたな、作品名も思い出せないな。
あ、でもなんか生田さんとかがそういう劇団とか立ち上げてたりとかしてましたね。
うん、まあ、言うてね、今そういうの仕事の一種だろうから、うん、声優さんも、うん、
声優さん、その例えば今だとジャイアンの声の木村昴さんとかも劇団立ち上げてますからね。ああいう感じなんですかね。
本当に今声優さん何でもできなきゃダメになっちゃうから ね、
マルチタレントですよ。
それ本当そうだと思うよ、マルチタレント。
そんな、あと、あ、そうだ、この話それるというか、前聞きました、あの回、最新回。
あ、沼津の回ですか。
沼津の回、なんかツッコミどころがある、ないみたいな。
ツッコミどころ、あの、ちょっと言っていいですか。
はいはい、
一つ言っていいですか。はいはい、なんか僕サンシャイン全然見てないんですよ。見てない俺より浅はかな知識でしゃ、なんか感動してるよ。え、だってお前おはらき知らねえのみたいな、すげえ俺怒ってるわけ。
いや、知ってはいるんですけど、だからあのまんまだっていう感じでじゃないですか。
俺本当はワイドと同じ気持ちだった。お前何言ってんの。
いやいやいや、
はみたいな。
だからそのなんていうか、いや実際自分がその現場に行くなんて思ったことないですから。
まあまあそうか、そうなんか俺結構その
うん、あ、こんなな
んかなんだろう、紹介のやつとか結構見てるからね。
なんだろう、人事なんですよ結局は。なんか
結局近場じゃねえから、行けねえから、
近場じゃないから結局、あ、こんなとこがあるんだなって人事みたいな感覚で見てましたから。ラブラブサンシャインは結局ストーリーは見てたけど、背景とかはそこまでみたいなだったんで、ま
あ、そういう聖地巡礼とかに興味がある人とない人に。そう
な、そうなんですよね。いや、見たら見たで、ああなるほどっていうのは。
アギル君そもそも旅行とか好きじゃねえから、多分そういうの興味いい
んだ。そうなんですよね。
そこなんだよ。
花より団子タイプなんで。
結構好きなんでね、そういうの。
あ、
結構そう。それこそあの前も言いましたけど、人知れずね、うん、あのちょくちょく竹原に行ってるっていう。
え、玉浦？
玉浦、玉浦大好き。誰も言ってないけど、誰も言ってないし、誰も共感してくれないから言わないけど、玉浦大好きだな。
まあ見たことはないです、ぶっちゃけ。
あの竹田彩乃だけは許せる。
あれだけ許せるんですか？
他の竹田彩乃嫌いなんだよな。竹田彩乃さんファンごめんなさい。
あ、
最初あれが竹田彩乃だと思ってなかった。
最近竹田ついいなって思い出してきた、ようやく。僕
なんか世の中の人の竹田のイメージが多分俺イボなんだけど、俺あれ言った時、うわマジと思った
もん。いやもうあれはもう典型的なツンデレですよ。
ふーちゃんじゃないのって思って。
まあ
俺の中のイメージ違う、竹田つって。
いや、まあ、ね、竹田さんもね、芸達者ですから。
まあそうですよ。
いろいろ、そう、声優さんはね、
言うてね。
そうそう、キャラクターのね、キャラクターがその場にいるって思わせたら勝ちなんですか。声優さんは。もう、中の人を連想させなきゃ。
そう、正解、それは正解
です。それが正解なんですからね。本当は
正解です。そうそう。まあ、っていうのを、なんか、そういうの、ね、知事とか興味ない人は、あれだけど、ラブライブサンシャインだったら、なんかみんな行ってるから、なんか、あ、キロ君でもテンション上がるのかとか、意外とそうでもなかった。
あ、でも別に、だから割とテンション上がりましたよ。
あ、テンション上がった。
沼津駅とかからもうすでにラッピングバスがとか、サイン入りだとか。
あ、ラブライブの場合はちょっと再現だから、もう狙い撃ちでもうあそこで沼津でやってるからっていうのがすごいリンク感は大きいだ
ろう。すごい、なんかそうですね。他のアニメよりは楽団になんかこう聖地感がすごい。そうそう、
本当にちょっと一昔前の聖地巡礼でマジで探さないと出てこない。
どこか分かるかなって、カルトクイズみたいな。
そうカルトクイズみたいな。例えばね、それこそ、
特定班がいてようやく。
そう本当に昔でも聖地巡礼ってなんだろうな、春日ぐらいからかな。
あー、確かに京アニとかがやってた感じ
です。そう、京アニ、まあでもそもそもこれってなんか今いいされてるの、結局コストカットの塊みたいな。
まあ、あのオリジナルの場所を作らずに既存の背景を使ってっていう意味合いですもんね。
そう言うたら、うん、まあ、それが今逆にいい方向に向かってるんだ。
聖地巡礼という意味合いができて、
うん、そう、まあ、でも失敗した作品と成功した作品の差が大きいは大きいだろう。
まあそうですね、
うん、まあ、その失敗した作品の名前は言いませんけど、
言いません。
数々の作品が
いっぱい大こけした。
大こけした。本当にもう。やばいって言ってた。ありますよ。
目も当てられない。
あれかなみたいな。
何色奇跡なんだ。
近場だったな。それも確かに近場だったな。
それはあったな、そういえば。
あったな。俺もそれより今、追いつかかったな。そんなに近かったら追いつかかったな。
割と近かった。沼津から割と。
割と近いっすね。本当は。割と近い。特急できますよ、もう。
そうですね。差がつきましたね、だいぶ。
差がついたな。と思うと、あれだな、あの静岡、神奈川エリアで多分一番注目されてないだろうな。
そうですね。
ねえ。一日で亡くなったあの箱根のエヴァのコンビニのからまだみんな覚えてる。一日で騒ぎになっちゃった。客集まりすぎちゃう。いや、そうですよ。
まあ、そんなことが。
歯が映画やった時に確かに。あの、箱根のコンビニの第三市東京支店っていう名前したら、もう、電鉄雑誌ついたと。すげえ集まっちゃった。事件。
ヌーマーズよりすごいことになってた。
ヌーマーズよりすごい。まあ、エヴァファン多いですから。
まあ、そうですね。エヴァも、キラーコンテンツですからね、もう。ドル箱ですか。
エヴァも逆にエヴァって好きなんでもいいからなんでし
ょ。あー、確かにエヴァってついたらモノマネ芸人ですら。
あとあれじゃない、エヴァの場合はあれか、それこそあのキャラクターのイメージを壊してもコラボ商品して大丈夫っていう風にしちゃったから。
あー、ありますね。
そうだって、
限度はヒゲ剃ったとは。
そうあれなんてダメでしょ。ダメでしょ。
あー、まあ、
風にしそれが OK だったからね。まあ、そういう風になれば、売れるんだろうけど、まあ、
確かにそうですね。
どう思うかは正直だ。まあ、エヴァンゲリオンの場合はね、もう作品が古いから全然何でも OK っちゃ OK だから。
もうなんかね、何がオリジナルなのかみたいな。
確かに、確かにそうです。
もう、 どこまで
来ちゃう、何が正解なのか
って、まあ、そんなね、あとなんかありました、
ラブライブ
も
だんだんだんだんだんだんそうやってだんだん虹ヶ崎が出て、どんどんどんどん増えていって、そうですよ、どんどん増えていって、アイマスと同じ状態に、
アイマスと同じ状態、ミリオンとか
切って忘れられていくっていう
新しい声優がボイスついてみたいな、
ミリオンライブってありましたねっていう今レベルだからね、シャイニースターで出ちゃったよ、
まあまあそうですね、トライセールがいるんだけどねっていう
あいたね、
ミリオンは
いたね、
いますからねまあまあそのあとなんかあります、沼津旅でツッコミどころは、
いやだから沼津良かったんでしょっていう話、
まあまあ良かったっていう話です、
なんかもうちょっとなんかちゃんといろんなとこ行けたらよかったな、
あまあね、一日で回りきれないっていうところです
よ、ね、あとそのラジオで言ったけど、ようちゃんちを知らなかったことが面白かった
ようちゃん
知ってるでしょ、常識でしょみたいな、俺でも知ってるよ、
ちゃんちいやいやいやいや、ようちゃんちの外観どうだっけみたいな、
ようちゃんち店やってんだよお前、
いや本当にいや言われたら、あなんとなく、ね、比較画像とかをこう見たらなんとなくわかる
あの時のマジワイド君驚きからね
言われか、そうね、そう、あと劇場版で出てた場所を言われないと分かってない
おめえ何見てんだよ
ヤバコイ、ああだからなのっていうそうそうですね、
見てない多分俺のが函館とか詳しいわ
だからちょくちょくガイド入れてほしかった
ガイド
ここだよって、おじいちゃんここだよって
無事じゃなくて覚えてる大丈夫
ここ
なんだったらもう、なんだったらあれだよね、もうポータブルブルーレイ見ながら行けよ
そうそうそう、
映画のアニメ本編見ながらここだっつって、
もうそれこそそうです、行く数日前にアマゾンプライムでサンシャイン配信されてるんですよね、
あそう
見ればよかったなっていう、
このシーンはって言いながらディスクを交換しながらここですっていう
ディスク交換じゃない
ね、映画版、いや映画版ディスクしかないでしょ、
まあまあ映画版はそうですね、
でここだよって言いながら見ないと分かんない、おじいちゃん忘れっぽいから
おじいちゃんみんなミューズの時はみんなそうだったのかな、神田明神とか行く時に
ミューズの時聖地少ねえからな、
ああまあそうですよね、 あからさまですよね、アクアは、
うん、神田明神、まあでも今私神田明神行った時は感動したけどな、あマジだ、
はいはいはい、
でそこ当時はね、アニメ版と同様あそこで走る人が続出っていう
ああ確かに確かに、まあ、
鍛えるシーンだと思って、
もう沼津でもね、
ミューズの場合はね、まあまあ、ミューズの場合はなんかあれじゃん、一応狭間の世界だから、
ああまあまあまあ
公演はしない、
なるほど、
まあ、アクアの場合もねいいんじゃないですか、沼津市側がそういうこと協力してくれてやってくれて、
ね、マンホールも作ったりとかしてるぐらいですからね、
まあ金になれば
相当金になってます、
言うて金になってると思いますよ、
ねえもう潤ってます
そうなんですよ、
そんな
この前の出川のやつでも映り込んでましたから金になってます
なんかうーん風景を壊してんじゃないか説はありますよねそういうオタクが
でっかいぬいぐるみ持った人映ってましたから、ちゃっ
いやこんなとこまで来んなよと聖地じゃねえだろここら辺って
、ね、まあでもあの辺はそうじゃない、もうあの辺の港の辺行くのか当たり前、
まあまあな、まあ、沼津バーガーとかはありますからねあそこら辺、
そう、だからね、ほら本当にほら好きな人はもうみんな丸カの T シャツとか買っちゃうから
関係ないのに
いやいやでもね、でもそれがなんか逆になんかお店側も分かっててみたいなのいいじゃないですか、
ああまあまあまあ
プラスになるよみたいな、
そうですね、だからファミリーマートにあんなに人が来るんです
多分ファミリーマートに人が来て写真を撮る文化を俺何なんだろうな、あれもともとあれ何で始まったの、
あれ何なんですかね、何
なのあれ
始まりが分かんないですよね、調べたら出るんでしょ、
調べれば出るのかな、なんていう検索ワードで、
ファミリーマート沼津なぜみたいな。
だからね、検索結果ゼロみたいな。キルミララスパッツ、ビル清掃みたいな。同じワードじゃない。
まあまあ、なぜ沼津なぜ、ファミリーマート沼津港前店がラブライバーにとっての聖地ですかって。ベストアンサー、聖地ですね。で、嘘だろ。
嘘だろ。
嘘だろ。
何で始まったの
なぜかみんなっていう、
あれってアニメに出てくる、
出てこないです、
ないよね、
なぜ写真を撮る、 ファミマの店長さんが始めた企画ですもんね。誰が最初にって。
そうだよね、何なの
これの、あのアカウントが、え、
じゃあ店長がラブライバーであることが有名だから、そうで、なんか今書いてるブログが一部出てきました。
でもなんでそこでオタクを晒し出すんだっていう、誰が第1号は誰なんだっていう。
いやでもなんか、でも思ったけど、なんかじゃあ店長さんファンなんですかみたいな感じで、なんか 逆になんか俺思ったのは、なんかツイッターでこういうことだったらもっと客来ますよみたいな言った人いそうだ、ぶっちゃけ。
ああ悪知恵、悪知恵というか吹き込んだ人、
そういうなんかそういう風にして、なんかじゃあなんか俺がすげえあれだよ、なんかすげえ生きてて、なんかラブライブ大好きみたいで、若くてだったら、なんかもうここ聖地にツイッターでこうやってやってる聖地になりますよ、みんな集まってきますよみたいな、みんな楽しいですよってなったら、言うてね、カート環境良かったんだろうね、駐車場あるし。
ああそうですね、
もういたしゃいたしゃに写真あげましょうよみたいな、っていう感じだったらすごい、なんかそうじゃん。
でもまあすごい盛り上がってるはいるからいいんじゃないのかなとは思いますけどね。
な
ん
か、あなたの場合いいんじゃないかなしか言えないのに乗っちゃったもんね。否定はできないよね。
否定はできない。否定しちゃったら自分を否定することになりますから、ね、
自己否定。あんだけ晒しといて、焼き鳥買いに行っといて、あれナイスだとは言えないよね。
そう、壮大なギャグです。
ねえ、そう、まあ、まあでもね、いいんじゃないですか、うん、あの周りが ね、僕も沼津行きたいですよ全然。
まだワイドックと行きますか。
それはちょっと温度差があるな、なんて本編見てねえんだから。
僕も別にね、なんだったらスルーするぐらいですからね。
覚えてね
え、覚えてないから。あ、そうなんだって。ここそうなんだみたいな。
俺も海岸にアクアってかけえな。
アクアってね、うん、
まあ、俺なんせ1期しか見てないから2期死んねえから。
あ、確かに。まあまあまあね、
いいんじゃないですか。いやでもまとまって沼津みたいにまとまってコンパクトの、ね、固まってるから行きやすいし、
まあまあそうですね、
それこそね、あのミューズの頃だと聖地って神田明神とか秋葉原とか、あとはあれがね、あとは、ね、
和菓子屋さん
ですか、根津とか根津川のあそこの海岸とかさ、行きにくいじゃん。
はいはいはい、う
ん、あのみんなでちゃね、写真撮るとか行きにくいじゃん。まあ、沼津もあそこでパッと行ってて、なんかあとちゃんともともとちゃんとある程度観光地、
うん、まあ、
あとなんか微妙に良かったんだろうなって思うのは、はい、都心から遠くもなく近くもなく一日で行って帰ってこれる距離だから、まず、
あ、確かにそうですね、
すげえそこはね、いいと思う。
東京から沼津の直通バスありますから。
そうそうそう、だからそれがすごいいいだろうね、うん、電車で行ってもそんな金かかんないし、はい、しかも一日朝からちょっと早め行って夜まで遊んでも都心に帰れるし、東京の人もね、だからそれがすごいちょうど良かったのかなみたいな。ああ、
ちょっと小旅行みたいな。
そうそう、ちょうどいいじゃん東京の人からしたら。
ああいいですね。
他の地方、まあ、高知から行く人は別ですよ。
まあそうですね。明らかに遠いです。
明らかに遠い。でそう考えたらなんかそれでちょうどなんかそういう行きやすいし、なんかアニメ見てあパッと行きたいなとすぐ行けん
じゃん。そうですね。
これちょうどあんだけ流行ってる理由な気がするけどね。
あ、
東京、まあ、都心目線って考えたらね、
うん、いいチョイスだったなという。
そうそうそう、それで逆にじゃ あ, じゃあラブライブサンシャインだ、千葉の暴走ハンドとかで多分客集まんねえよ。
そうですね、
すっげえすっげえ行きにくいから本当。
うん、
もう本当に
そうですね。まあまあ、うん、あとまあ僕がこう静岡で行きたいとこは熱海の秘宝館なんですけど。
今言ってたね、一人で行って
。いや、人秘宝館誰か一緒に行きませんっていう。
秘宝館ってどこあんの、
ちょっと分かんないですよ僕も。
熱海、
熱海です、熱海です。
熱海、
熱海なのはちょっと確かだと。だからちょっとね、秘宝館行ってみたくないですか。
全然全然同意ができない
ですよ。そうですか。で、下ネタ好きとしては行きたいなという。
秘宝館いくらなのか浜松城かな。
まあそうですか。
てかあれなんだよな、君はさ高知ですごい距離が離れてるから分かんないかもしれないけど、愛知県人としては、
はいはい、
そこで猫さんのあれじゃないけど、なんか静岡の東側って何もあんまり興味ないんだな。
はあ、
なんか僕からしたら浜松とかの辺ってもうほぼ愛知県なんですよ。
ああ、まあまあまあまあ、
ほぼ愛知県じゃないですか。あの辺もなんかちょっとね、ほぼ愛知県だからなんか興味湧くけど、東側ってだってそれこそ東京の人とか神奈川とかね、あの辺越しかなんか、なんか熱海でなんか小旅行みたいなあるし、一泊みたいな、
はいはいはい、
分かんないけど、なんか高知もあるじゃないか、家族で旅行に一泊温泉行くならここみたいな地方あるじゃないですか。
ありますあります、
まあ、まあ愛知県でいうとゲロ温泉みたいなことなんですけど、
はいはい、
その感じが分かんないんですよ、
はあ、
遠すぎて。
なるほど、何なんですかね。
あとはなかなか行く機会もないし、それこそ静岡、まあ、浜松とかはね、 まあ言うて俺あの年末か年明けてからもちょっとすぐなんか行ったし、
はいはいはい、
なんだけど静岡の東側って静岡って旅行しまともに旅行なんか行ったことないんじゃないかな、うん、こんだけ全国いろんなとこ行ってる私が静岡って行ったことあるかな。あ、ガンダム見た時かな。
ガンダムの、
あの当時ねあの静岡駅のところにあのタミあのガンダムの あれぐらいかな。
なんですかね。じゃあ静岡でオフ会します。
どこで
沼津どこかな。沼津だったらね、猫くんとパステルファッションさんと村さんあたり呼んで
静岡
オフ会。
静岡で一番行く場所どこ。御殿場だ。
御殿場オフ。
そうだ、静岡って俺僕の中で言うと静岡のイメージは、富士スピードウェイにしか行かないからレースに。それは年に3回とか行ってるから、御殿場は一番いいけど、御殿場以外御殿場のインター以外で降りたから。
静岡って言ったら中心部は浜松ですよね。
はどうなんですか。静岡市でしょ。静岡市でしょ。あ、静岡市舐めちゃうか
ね。静岡市を舐めてました。
言うても静岡市全然行ったことないけど。
ねえ、何があるんですか。
え、もう静岡もう静岡も静岡おでんとか。
静岡おでん。静岡おでん。
おでんですか。あと静岡の隣が清水。
あ、
いわゆるチーム
マルコちゃんのね、はいはい、
マルちゃん清水はあるよ。
清水
K がいるから。
そこで清水 K。
あ、多分日本で一番最初にドヤ顔を生み出した人。
あと国明います。国明
清水県だから清水県はもうブックオフしかないからね。
ブックオフです。
ブックオフだから
国明は
清水県イコール
清水国明。まあまあ
国明ちゃんはいいよ。
国明ちゃんはあと、アキラ
はいいよ。
清水美智子。
美智子
モノマネ。
いや、そういう意味では今やっぱ沼津っていうものが ねまあ、アニメ見てるって知ってるから教わったもんけど、
すごい経済効果が静岡の中で
言っても多分熱海とか、
熱海
とか温泉とか。
そうですね、やっぱり。
あとなんか静岡あるじゃない、なんか三保の松原。
どこですか。
ええー、
あんまりぶっちゃけ聞いたことないです。
三保平とか。
ああ、もう本当に俺も桃鉄の知識しかないんで。世界日本の中で。
お前バカじゃねえよ。お前うちの甥っ子と変わんねえじゃん。
静岡はもうおもちゃ工場があ
るって。うちの甥っ子と変わんねえじゃん。北海道どこ行くんだけどさ、北海道って牧場しかねえよね。お前18でそれどうしたのって言ったら、いや桃鉄でって。同じことです。お前
北海道はもっとあるわ。それ牧場ってまあまあまあ、花畑牧場かな。花畑もそんなでかくねえわって。
だって俺その子と鹿児島行ったけど、桜島しかないと思ってた。
なんかそれって滋賀に琵琶湖しかないっていう。
そう琵琶湖の中に滋賀があるんですかって言われて。そうそう、よく間違って、もう琵琶湖全体が滋賀なんですよ。だからね、その時間が見たけど、これあの、だから滋賀の人大体半分ぐらい水に埋まってるんでしょ。これ、ね、あの京都とか大阪に行くとあれ、これで学生時代バカにされたっていうような話を。これ足元濡れてるんやろ。
そう、滋賀の土地の中の6分の1程度ですからね。琵琶湖
だいたいの世の中の人はもう琵琶湖全体で、滋賀のなんか琵琶湖のなんかちょくちょくある島に住んでると思ってるからね、大体でしょ。
琵琶湖の中心に家が
ちょうど家が。そういうふうに思ってるから、ね、
どこだよって。
まあ、あとは子供の頃思ったのは、琵琶湖の下にジャブロンがあるって。ガンダム好き
でした
。だから琵琶湖からズゴックとか出て
たんで。マジンガー Z みたいな。
そう、割り切り。で、思ったけど、それを西川が同じことを言ってたって。
ああ。
いや、だから静岡も、だから世の中の静岡の道なんだろう。やっぱ熱海とか、はい、富士山。
富士山。はいはいはい、
あとラブライブ以外だともうゆるキャン。
あ、そうですね、
ゆるキャンになっちゃうんですね。
ゆるキャンだ。
ミノブだ、ミノブに行け。もう雲とっぱらで、雲とっぱでもそういうことゆるキャンもあるじゃん。この前なんか NHK 72時間
で
雲とっぱらやってて、
へ
で、なんか何してるんですかって言って、 NHK の人がしゃべるじゃない、ゆるキャンっていう作品のコスプレの写真を撮影してて、
へ
とかやってたらぜひあのなんか NHK アーカイブとか見れる
NHK アーカイブ
NHK アーカイブですか。それもなんかそうそうゆるキャンじゃないか今。
ゆるキャンか。そうですね。
ほらそれこそあの先日あのあれかあのイベントで身延の寺で、身延寺であの交通安全の奉納をやるって言って、
はいはいはい、
で有志が集まってみんなで、うん、であのシマリンが乗ってた、
あ B の、
まあ、あれ山ぶっちゃけ山の B でも B なんだけど、
はいはい、
あれが50台ぐらい集まったB すげえ B のオフで、しかもみんなあのリンちゃん仕様であのあ同じ場所に初心者のステッカーを貼って、
怖い怖い怖い
ちなみに僕 の, あの友人それで、その僕の友人バイクと乗らなかったけど B の買ってますからね。それ
B のか、
でしかもその B ので愛知から静岡 の, あのクソ山奥まで行きましたから、
ね、なもう
15時間ぐらいかけて。
水曜どうでしょう企画じゃねえんだからもう原付きの旅みたいな。
原付きのバイクとか全然車大好きだったけどバイク興味ねえとかだけど、ゆるキャンハマって B の買ったからな、ね、すごいな。
だからね、ルパンにハマってあの車買ってるみたいな
そうそうそう、
あの感覚ですよね。
フィアット買っちゃうもんね。
で、まあ、まあそのね、まだちょっと結構長くなってますけども、今回も尺が
尺が長いね。あと、
その、その B ので思い出しました。あの遠山遠山直さんのリプランがやばいっていう話。これあんま言っていいのかな、どうなのかなって思いながら。知ってます？
知らない。
知らないですか？遠山直さんのツイッターがあるんですけど、
うん、
そこのあのー。リプラン、あ、リプライ、ね、返信する、お返事書くとこがあるんですけど、そこで一人のアカウントが、何百も書いてるんです。一つの書き込みに。
怖くない？何それ？粘着って
やばいっす。その、
やばっす。やばっす。
狂気的なファンがいます。ちょっと見てほしいです。本当に。送ったらいいですか？ LINE に。
いや、なんか俺自分で調べてみ
よう。遠山奈緒で。
遠山奈緒、みんな、遠山奈緒、そんなファンいるんだ。
一人だけ、だからそいつを NG にすれば、相当なんか、アカウント。
遠山奈緒。オフィシャル、オフィシャル、
オフィシャル、オフィシャルです。アカウント2つ3つ作って同じ書き込みをしてる、してたりして。
リプで？
そうです、そうです。ケイマなんちゃらって。
うすげえこいつ。すげえこいつ。
やばいでしょ。やばいでしょ。これこんなところで言うことでもあるかなって思うんですけど。
やばいな。だってか確かにふと思ったけどリプ多いやつやばいな。
こいつやばいでしょ。
500とか700とか言ってんの。
そうですよね。で全部同じやつっていう。
マジで？
こいつ何っていう。
それも思うけど、こういう言い方すごい失礼ですけど、遠山のほうにそんな魅力ある？
いや
ちょっと俺、ね、本当あのた、うん、なんか俺すごいいろんな人にこれすごい言ってるからすげえネットで言うの俺初めてだけど、
はい、
あのあれじゃないですか、それこそあのユーフォニアスに出てるじゃないですか。
ああそうですね。
でですね、でリズルの、ま、青いっていうのも出てるじゃないですか、
うん、
であれで俺遠山ってことに対してちょっと俺怒り覚えてますから
。あらあらあら
え、俺遠山奈緒にこんなに切ない気持ちにさせられたの腹立つみたいな
そう、いやだから多分序盤の方にも言ってると思うんですけど、やっぱ中の人じゃなくてですよ、キャラクターとして勝ちなんですよそれは。
結果遠山奈緒だったことにちょっとイラッとしますからね。
だから武田津穴みたいなもんでしょ、玉浦の。
そうそうそうそう言うてゆるかんも遠山なんですか。
そうですよね。だからあのだから中の人を連想させないでキャラクターがそこにいるって思わせたら勝ちなんですよ声優さんの
そう、遠山でこんなに感動したことないと思って見たらちょっと負けた感ありました。
負けますよもう負けていいじゃないですか、敗北宣言でいいじゃない
と思います。いいんだけど、そう遠山直りそんな魅力あるかっていうのが僕の疑問
なあ、
まあ、遠山直りコンテンツにあまり触れてないけど、俺マクロスとか見ちゃったらすげえ好きになっちゃうかもしれないけど、
ワルキューレとかワルキューレやべえって
歌マジ有名なんだよ
そうあると思いますよ、そういうの。
そうそう、内田彩パターンこいつ大したことねえなと思って歌聞いたら超いいな。
ワルキューレライブあったら行こうみたいな
そうそうそう
なるかもしれません。
CD 買っちゃおう。
そう
ソロ名義で CD 買おう
あるかもしれないでもやっぱ
あるかもしれない。そうそうそう、
でもすごいファンがいたっていう話です
そうすごいな
これは。いや想像以上でしょ
やばかったな
えこれちょっとブロックしたくなりますよね
ねえ、やばかった。
僕が遠山なおならブロックしてます
名言出た。遠山直哉ブロック。お前は遠山直哉じゃない。
ない。ないからブロックしない。
僕が遠山直哉ならブロックしますってなんで。お前なんなんだ。
ちょっと今回のタイトルにしようか。
僕が遠山直哉ブロックします。
何の話じゃねえってい
う。うわ、そういうコーナー誰か見るか
もしれ
ない
な。え、どういう
僕が何々なら何々しますっていうコーナー。
もし僕が、もし私が我々だったら、
そうそうそう、
あ、
それ面白そうだな。
なるほどなるほど。
どっちにしろそのコーナーメール送ってくるやつディスりたいだけっていう。
ディスりたいだけ。本当苦情をなんかこう人になりきって
なりきって、僕が何々ならあいつとは仕事したくないみたいな、これダメだから怒られるな。怒られるな。
僕がデヴィ夫人なら小島瑠璃子を殴ってます。古いな、
ちょ
っとネタがね。
そういうのが欲しい。
いやー、もうちょっと、まあ話盛り上がってますけど、じゃあちょっとエンディングで呼び込んでみますか。
はい、
エンディングってことで、
はい、エンディング、
はい、そんなこんなで皆さんから、新しいコーナーを作ったとかでもいいんでね、メールを送っていただけたら読みますんで、何でも読みますんで、
まあまあ、あとあの、ね、この番組聞いてる人はアニメ好き多いんで、まあ、僕みたいにこいつと思ってなかったら腹立つっていうのを募集します。とりあえず褒め言葉で、声優さんたちは。
まあまあそうですね。
こんなやつにこんな思いをさせられたみたいな。
ああ確かに、あのキャラクターに燃えさせられたみたいなとかね。
でもあいつみたいな、あいつって
あいつって あの演技の下手なやつだ。
いやいやいや、
そこまで言ってない。ただそういう人もいるかもしれない。
どこまで。
まあまあそうね、確かにあるかもしれないですね。まあ、そういうのをね、皆さんから募集して、ね、とりあえず募集してみましょう。そうですね。じゃあアドレスの方は別ドットだからね @gmail.com まで。
今コーチ来て
る。コーチ来てます。本当に来てますからね。池田秀一となんかトークショーやるんですね。
そうそうそう。なんでその二人で。
ご本人が、まあまあアムロとシャアですよね。
そうそうですけど、だからいいんだけど、そこの組み合わせギャラ高そうだ
ね。わね、え去年だったらガッキューだったぞって。
それ安いって言ってるのかお前。
いや違う、なんすかね、青鬼プロダクションだからなのかな。
そうでしょうね、
やっぱり。
だからなんか癒着あるの、こっち
の癒着、青鬼と癒着あるのかな。
癒着ありそうだよね。青鬼ばっかりだ
わ。浅野真、去年は浅野真澄さんでっていう。
癒着あるんだよ
今年は。うん、
だから君の税金が青鬼流れてるって
可能
性
が。すげえ
貢献してるじゃん。
貢献してる。
ガッチュに。
ある意味、ある意味ね、ガッチュにお金を払ってる。
グッズ買うよりかも。
僕の税金が、僕の税金がガッチュの給料に。
ガッチュ給料じゃん。その貢献の人があり。
面白いですね。まあまあね、そんな感じで皆さんからメールをね、
好きなアイドルをやめさせないために俺が事務所作ろうみたいな。そんなありましたね。
あ、そうなんですか。
ありましたね。なんか誰かっていうのその話聞いたことあるな。あ、なんかモームスか、モームスなんか人気が下がってきた頃に、なんかとある人が、
はいはいはい、
なんかモームスあんま人気下げたくねえから俺が映画作ろうみたいな感じです
よ。ほ
う、そんな話が一番あったよな。
何ですか、ピンチランナーですか。
いや、じゃなくてなんかそういう話があったんだけど、
なくなったんですね。
なんかそうそれと一緒でね、高知で、もう高知で汗水働いて税金を払うから青鬼にお金が行くので、青鬼が好きな方はぜひ高知に移住してください。
移住しましょう。そ、他の地域でもなんかそれとなくありそうですけどね。
それとなく、確かに。
いろんな地域でやってそう。
ラブライブ好きだから沼津引っ越したみたいなのと一緒だよね。
そうですね。もうちょっとなんか旨味がないとダメですよね。
旨味そうだね。
うまいっていうか、なんていうか、もうちょっと密接なね。
ちょっと待ってください。声優事務所だったらうまみって何ですか。あなたに思い浮かんでうまみ。
わからないですけど、例えば
変われたりとかそういう
の。もうちょっとなんだろうな、ね、大使という観光大使みたいなね、形というか。
しょっちゅう持ってきてくれるみたいな。
そうそうそうそうそう。そういうのがないと。
それは徳島とマウスもディスってるって
こと。いやいやいやいや。
それは今その大きく含めても四国は、やばいってことだ
よ。やばい。
四国はもういろいろこうね、あれでしょ、なんかもう癒着癒着でやってるんでしょ。
癒着でやってる。
癒着癒着で四国やってるんじゃない。大体癒着。
徳島はマウス、高知は青鬼だと。
そうそう。愛媛は何かな、温泉娘の中心かな。マウスっぽいな。
マウスっぽいな。マウスに侵食されてる。
だんだん
やばいですね。
長くゆきもマウスに。
まあ、まあ、河野マリカがいるからな。
そうだな、そこだな。何の話だ。
何の話やね。
そうやって世の中のなんか地域と経済をなんか考えていく番組なんだ
よ。あれそんな番組でしたっけ。
そういう番組です、本当に。地域とね、なんかこう、まあまあね、なんか日本を元気にしたいって
日本を元気にしよう。お金を使おう。
お金使おう。日本を元気に。
ヤフーショッピング。ヤフーショッピング。
ヤフーさんはまた戻る。お前がお得なだけや
った。また、振り出しに戻って、また、1回目から。最初から聞いてください。
はい、ね。そういう番組です。
そんな番組です、はい、皆さんからまたメールを募集しておりますのでよろしくお願いしますね。
お願いします。
じゃあそんな感じで締めましょうか。
なかったな、相変わらずくだらないな。
今回もくだらない。
テーマ決めないと話がくだらないんだ。
そうですね、皆さんから本当に欲しいですね。
かもなんか我々で、そうそう、じゃあさっき言ったんだよ、じゃあ次の回はなんか我々で、本当になんか日本の経済を考えるんだ。
めちゃくちゃ勉強しなきゃ。
全然知らねえじゃん。
あんま分かってないっていう。僕もう滝沢カレーみたいなポジションで。何も知らない。
それでも他いないからお前としか会話できないから俺すげえ切れると思うん
ですよ。ですよね。じゃあまあね、お互いがなんか喋れる話題でなんかまたできたらいいですね。そんな感じで終わ
り。かメールでもなんか僕らにこんなこと考えてほしいみたいな。
ああ、なんか何
質問じゃなくて、はい、なんかそういうのもあるから。
この事件盛りかけについてどう思いますかみ
たいな。そうそう
そう。そういうやつ。時事ネタを。時事ネタでもないです。
沖縄の基地問題どう思いますかみたいな。そういう話よ。
うちらに聞くっていうやつ。
僕らもう社会人ですから真面目な話できますから。
できます。そうですよ。そりゃそうですよ。
できますよ、本当に。もうあれですよ、24時間365日なんかもう声優チェックしてアニメ見てゲームやってるだけじゃないですから。
やってないじゃない。
本当に
ちゃんとニュース見てね、新聞も撮ってますからね。
撮ってるよ、本当。新聞も日経撮ってるから。
なるほど。
本当ですから。本当、
なるほど。
NHK ばっか見てるから。
おお。
本当 NHK ばっか見てるから。 NHK してるうち映んないから。
受信料払ってると。
俺は払い。NHK ばっかり
で。まあまあそうだね、
そういう真面目な一面も見せていきたいっていう。こんな、まあそんなね、30過ぎたら真面目な一面も見せていきたい
っていう。そんな感じでね、いろんなね、顔をね見せていけたらなという感じで、ね、
別の顔ですから。
ね、そんなね、感じでもう終わりましょうか。
はい、
じゃあそんな感じで、パーソナリティは秋広と。
そうでした。
それでは皆さん、さようなら。